どうぞ、じゃあお座りください。こんばんは。今日はですね、舞香さんは、大阪の方に行ってます。で、大阪の教えとか、ライブっていうか、その賛美の様子をYouTube で見ることができるので、よかったらぜひ、KCI、ケアスローレスミニストリーズだったかなんか忘れちゃったけど、もうそれでちょっと見てみてください。そしたら、動画を Facebook の方で見ることができます。はい。ちょっと皆さんやっぱよく見えるので、少しこっちに動かさせていただきます。はい、皆さんこんばんは。アレルヤ、
アレルヤ。
はい、今年はね、5780年ということで、何の年っていうことでしたっけ。
口から出る言葉。
はい、口ですね。口、ペイの年ですね。ペイ、ね、ペイの年です。じゃあ皆さんペイと言いましょう。
ペイ、
はい、ペイは何かと言ったら口を表しますっていうことでしたね。それなので、マイカもここのところ、その口とか口の宣言っていうことについていろいろ語ってると思うんですけれども、また別の角度から今日その口の告白とか言葉っていうことについて少し考えていきたいと思います。じゃ最初に祈りますね。神様ありがとうございます。これからの時間あなたの御手に委ねます。主、私たちがただ教えとして聞くのではなく、主、本当にそこから啓示を受け取り、そして啓示から適応へと移っていくことができますように、あなたは助けて導いてください。これからの時間をあなたの御手に委ねます。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。ハレルヤ。じゃあまず一番最初に、聖書の一番最初のページを開いていただきたいと思います。目次じゃないよ、ここね。はい、それでは、創世記の1章の1節から3節までをみんなで読みたいと思います。約皆さんそれぞれだと思うんですけれども、それぞれの訳の言葉で読みましょう。よろしいか。いきますよ。3、はい。はじめに神が天と地を創造された。地は剛幕として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は仰せられた、光があれ。すると光があった。はいね、でここで、創世記の一章というのは何が書かれているの。天地創造ですよね。で天地創造というよりは、大宇宙創造なんだろうと思うんですよね。大宇宙創造ね。でこの大宇宙、宇宙とこの世界というのは何によって作られたかというと、
神様の言葉によ
って。そうですね。そうなんです。神様のこの世界は何でどんな方法で作ったかというと、それは神様の言葉、神様の宣言によって作られているわけなんですね。だから神様も何かを作り出すときに口の言葉を使いました。そして私たちは何ですか。神様の似姿に作られています。ね、神様は自分たちの我々の形に似せて人間を作ろうと言いました、ね、だから私たちが人間を見るときに神様がどんな方なのかなっていうのを実は想像することができるわけなんです、ね、で、その似姿に作られたということはどういうことかというと、私たちの口の告白っていうのもすごく大きな力があるということがわかります。これ良くも悪くもだよ、ね、良いことをするときにも口には大きな力があるし、悪い言葉を語る、もしくは呪いの言葉を語るときにも大きな力を発します。だから私たちはこれを理解しないといけない。それは口が私たちの世界を創造するということです。でしょ、ね、だから私たちの自分の将来がどうなるのか、自分の周りの人間関係がどうなるのか、自分の人生はどんな感じになるのかということを考えるときに、それは全て口で私たちが何を語っているかということが大きな鍵になってきます、ね、だから私たちが神の似姿によって作られたのであれば、神はこの宇宙を口の宣言で作られたように、私たちも自分の世界、自分の人生、自分の周りを口の宣言に、告白によって想像していくのだということを改めて今日覚えたいと思います。 アーメンでしょうか。
アーメン。
アーメン。で、特に今日はですね、その口の告白とか、話すっていうことに対して3つあるんですよね。で、その3つを見ていきたいと思います。で、この3つの中でも特に宣告って英語だと decree って言いますけども、宣告っていうことについて考えていきたいと思います。で、この告白するとか語るっていうことについて聖書、いろいろ出てくるけど、聖書で特に3つが挙げられます。で、まず一番最初は何かというと、告白するです。告白する、ね、じゃあ告白っていうのはどこに出てくるかっていうのをちょっと見てみたいと思います。で、じゃあ、ごめんね、告白っていうのは何かというと、コンフェスって英語では言いますけれども、どういうことかというと、告白するのは、認める、もしくは認識することを告白と言います。 OK？日本だと告白っていう時どういう時使うの？
打ち明ける。
打ち明ける。なんかキラキラしてるけど、なんでそう、例えば告白、好きですって告白するね。で、好きですって告白するのは何かしら、認めてるわけだよね。自分が好きだってことを認めてる、認識するっていうことですよね。はい、じゃあ、聖書やりましょう。ローマ書の10章、ローマ書10章の9節と10節を見たいと思います。はい、ローマ書の10章9節から10節です。はい、じゃあ開きましたか。みんなで読みましょう。3、はい。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神がイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるんです。ここで2回告白って言葉が出てくるよね。イエスを主と告白する、それはつまりどういうことかというと、あなたが主だと認めます、認識しますっていうことですよね、そしてそれだけではなくて、口でイエスを主と告白する、ね、人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのですって書いてある。で、これさ、すごいと思わない？心で信じたら救われるんですか、私たちは。すごくない？それって口で言わないと救われないんでしょ、要するにここを見るとね。だから私たちはただ単に心の中で、イエス様は救いんでしょ、って思ってるだけじゃ救われないんだって、いくら信じてても。それってすごいよね、そうじゃなくて口で告白しなきゃいけないんですよ。だから告白するっていうことに対して何かをこう起動させるっていうか、何か信じていてもそれを実際に適用するためには告白することが必要なんだってことが分かるんですね。だからただ祈りもだからいいと思うんですよ。祈ってるだけじゃなくて、口に空想みたいに、やっぱり口で告白して祈るってすごい大切だと思うんですね。そうすることでこう適用するっていうかね、力が発揮されるんですね。だから口を実際に動かして声を出すってこと、そのことを今年ね、ちょうど1980年に入りましたから、積極的に考えていきたいなと思います。これがまず一番最初の告白というものでした。で、2番目ですけれども、2番目は、公に告げる、もしくは宣言とも言ったりしますけれども、それが2番目になります。公に告げる、じゃあそれちょっと聖書見ましょう。イザヤの61章を開けましょう。イザヤの61章1節と2節を読みたいと思います。はい、イザヤ書の61章1節と2節です。開けましたか？はい、じゃあ一緒に見ましょう。3、はい。神である主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついたものを癒すため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年、我らの神の復讐の日を告げ、すべての嘆き悲しむものを慰めるため、ね、ここでこれはイエス様のことを書かれているわけだよね。で、イエス様が油を注がれた、それは何のためですかって言ったら、釈放を告げる。ここで告げるっていうのはどういうこと？アナウンスしてんだよね、お知らせみたいに。 そうでしょ、皆さんっていうふうに告げてるわけだよね。そうでしょ。で、我々神様の復讐の日を告げる、ね、つまりこう公のところで発表みたいな、アナウンス、発表、告げる、もしくはあの広告って言ったりするよね。公に告げるって書いて広告って言ったりしますけど、それがこの、告げるっていう言葉になりますね。イザヤ書の61章1節から2節、それからマルコの、あ、これも開けようか。マルコの1章を見ると、じゃあちょっと皆さん見てください。マルコの1章を見ると、ここであのチャラートに侵された、まあ、私たちのことは来病人って言いましたけど、人がこうイエス様から癒しを受け取るっていう箇所があるわけ。2章のちょこっと前なんだけど、マルコの1章45節で、そこでイエス様がそのサラータの人にを癒します。そうするとこ の癒された人は何をしたかっていうと、45節を見ると、ところが彼は出て行って触れ回り、この出来事を言い広め始めたって書いてあるわけ、ね、だからこれもこの同じ告げるっていう言葉が使われています。触れ回る、言い広める、皆さんって、あのサマリアの女の子もきっとそうかもしれない ね、言って皆さんか、いや私にこういうことを言ったことがいる人がいるんですけど、救いなしなのでしょうかっていうふうに言ったよね。このようにして公に告げること、これも、このプロクレイムって英語で言いますけども、その言葉に当たります。で、特に今日あの考えたいなというのは3番目の布告というものです。で、布告っていうのは何かっていうと、あの英語だとディクリーっていうんですけれども、それは、政府とかもしくは権威あるものによって発せられた布告、ね、宣言です。で、やっぱりこの宣言ということを考えるときに一番いい例示はこのエステル記なんじゃないかなというふうに思うので、エステル記をちょっと開けたいと思います。エステルの話みんな覚えてる、うん、覚えてますか、うん、どうだっけ、はい、エステルね、ショップだからニュースメーフェエステルショップ、はい、じゃあエステルの8章を開けてください。88を開けましょう。エステル8章8節を開けてください。いいかな。じゃあ読みますよ。ちょっとエステル8章しかないからね、新約旧約聖書に読まれてるから探しにくいですね、うん、いいか読みますよ、はい、はい、3、はい、あなた方はユダヤ人についてあなた方の良いと思うように王の名で書き、王の指輪でそれに印を押しなさい。王の名で書かれ、王の指輪で印が押された文書は誰も取り消すことができない。で、これは皆さんもよく知っているお話、クリムの、ね、お祝いのお話ですけれども、ここで、王様はクセルクス、クセルクセスってこの聖書で言うんだけど、なんだっけ、昔アハシュエロス、アハシュエロスね、アハシュエロス王はエステルに言うわけだよね。エステルとモルデカイにあなた方が良いと思うように書きなさいって言ったわけね。それでここでエステルたちがこのユダヤ人たちを絶滅されなきゃいけないっていう文書を覆すね、その文章を書くわけなんです。でもどのようにしてそれを書いたかというと、何、王の名前で書いたわけでしょ。私アハシュルエロス王はっていうふうにして書いてあるわけだよね。そしてそれだけじゃなくて、日本人はね、ハンコ使うからすごい分かりやすいよね。ここで印が押されたで、なんでかっていうと、あのうちらの指輪はまあこんないろんなものついてますけど、まあ、要はハンコだったわけで、ここにだからもう王様、間違いなく王様のものですっていうのが分かる紋章っていうかね、それが書かれてたわけだから、それを取って、そしてあのハンコを押すとね。そうすることによって、あ、確かにこれは間違いなく王様が、出したね、出した手紙だっていうことが、布告だっていうことが分かったんです。だからちょっと考えてみてください。もしだよ、その王様の名前で自分エステルが書きました、そして王様のハンコを押しました。これってエステルが書いたとしても、もしくはあなたが書いたとしても、王様が書いて王様が命令したと全く同じことにならない、なりますよね、なりますよね。ってことは、布告するっていう、この話すっていう言葉の3つ目は、布告するってことですけれども、私たちが王の御名によって布告するときに、 その言葉の権威っていうのはまるで神様が神の口から発してるぐらい力があるんですよ。おお、だね。すごいね。すごくない？すごいでしょ。だからそのようにして王の権威を持って私たちがそれを、ね、代わりにっていうかね、その実行していくときに、その時の口の言葉っていうのは王様が語っていることと同じ思いがある、思いがあるわけ。すごいでしょ。そう思うと口を使って執行していく、神の統治を執行していくっていうことがどれだけ大切なことかっていうことがすごくよくわかると思います。すごいね。でこの布告っていう言葉はヘブル語だとガザールって、ガザールって言うんですよ。 GAZAL って書くんだけども、ガザールって。ですごい面白いの、ガザールっていうのはどういう意味があるかっていうと、実は断ち切るって意味があるんです。断ち切るとか破壊するとか介入してやめさせるとか駆除するっていう、こういう意味があります。つまりどういうことかっていうと、布告は悪魔の技に対してすごく有効だってことです。でしょ。布告は悪魔がやらかしていることに対して介入して、その働きを断ち切ることができるわけ、ね、そしてその働きを駆除する、ね、つまり退ける破壊する力を布告は持ってるんです。すごいですね。だから神の御心がなるように統治をする、ね、宣言するということと、敵の働きを鎮めるという、この2つの働きが布告にはあります。布告をどうするのかということをまた後ほど見ていきたいと思いますけれども、この布告とか王の名で宣言する、もしくは王の判子を押すということを考えるときに、私たちはまず理解しなきゃいけないのは神の権威というものを理解しなきゃいけないね。で神の権威を理解するのは簡単なんですけども、何を理解しなきゃいけないかというと、私たちに与えられている神の権威、これを理解する必要があります。でこの神の権威ということを考えるときに、まず一番最初、一つ読むね、マタイの28章、ね、皆さんこれとても有名な聖句ですけど、マタイの28章の一番最後のところを見ましょう。はい、マタイの28章、18節だけ見ていいかな、18節だけ読みましょう。マタイの28、18節、じゃあ一緒に読みましょう。3、はい、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた、私は天においても地においても全ての権威が与えられています、はい、天においても地においてもイエス様は権威が与えられています。でしょ。ってことは、イエス様の権威が及ばないところはどこでしょうか。
ない。
ない。その通りです。つまり、
ない。
絶対ない。そうなんですよ。だから天においても、地においても、この宇宙、どこを探しても、よく皆さんちょっと考えてみてね、ビジュアライズしてみてください。想像してみてください。この宇宙、どこを探しても、イエス様の皆って言ったときに、そのイエス様の皆の権威が通用しないところが一箇所もないの。すべてにおいてイエスの皆の権威っていうのは通用するんです。管轄外がないわけ。ね、そうよ、ね。それがイエス様の権威です。それが私たちに与えられています。だからこういったわけでね、すべての権威が与えられています。ああよかったねで終わったわけじゃないわけ。その後に19節見ると、ですからあなた方は行って、そしてあらゆる国の人々を、国々を弟子としなさいって言ったわけ、ね、ですから、つまりその私はどこに行こうと私の皆は通用するから、私の権威は通用するから、はい、これを持ってあなた方は行きなさいよって、こういうふうに言ったわけですね。ということは、私たちにはその神様の権威、イエス様の権威が与えられています。アメン、はい、で私この権威ってことを、考えて、また指輪ってことを考えたときに、一つ思ったのは、ほと息子のことをちょっと思い出したんですよ。でなぜかというと、まあ、じゃあちょっと見ながらでもいいかな、ほと息子の話っていうのはルカ書に書かれてるんですけども、ルカ書の15章です。でルカ書の15章に書かれてるんだけど、ここでどういう話かみんな覚えてるよね。ほうとう息子の話知ってる？ ね、本当息子は本当にね、全部もらった財産を湯水のように使ってしまって、もう何もなくてボロボロの状態でお父さんのところに帰ってきたわけです。で、彼自身はもうとんでもないね、もう本当にすっかりなんていうの、身を崩してしまったから、自分は息子と呼ばれる資格もないっていうふうに考えていました、ね、で、その時に お父さんは何したの、みんな覚えてる、お父さんは走っていって、そして抱っこしてハグしてキスしてね、そしてよかったよかったって言った後に何をしたって書いてありますか、
指輪を外して、
そうなんですよ、指輪を外して、そして息子の手にはめたっていうのね。で、これを考えてみてください、ね、彼としてはもう自分はこんだけやってしまったから息子と呼ばれる資格さえないと思ってた。で、普通のね、人間的に考えるんであれば、じゃあ様子を見ようと、ね、本当に悔い改めなんだから、これからね、あれちゃんとやる気があるのか少し様子を見ようってなると思うんですけども、神様は何をしたかというと、その息子にいきなり指輪を置いた、はい、指輪は先ほどのエステル記でも分かるように何を表しますか、もう父の権威、父の持っている全財産を表すのが指輪なんですよ。というのはなぜかというと、その時で言うならば、指輪の判子があればお父さんの名で手紙を書いて、ね、そして判子を押すこともできたわけです。つまり全部お金を使ってきたドラ息子、バカ息子にクレジットカードをあげたわけ。
プラチナ
の
ゴール
とか。プラチナのゴールとか。すごいでしょ、すごいでしょ、これが救いなんですよ、うん、これが神様の救いなの。私たちがごめんなさいって言った時点で、まだこれからちゃんとできるかもわからないわけよ、ね、一応心は正したんだけど、だからといって失敗しないとは限らないわけ、ね、自分の弱さまだ全部持ったまま来てごめんなさいっていう時に、神様は私たちに神の権威すべてを与えるんです。すごいね、すごいね、だから私たちはまだまだだと思う必要はないんですね。神様は私たちに全て、神の持っている全てをその救いと一緒に与えてくださっているんです。これはすごいです ね。で、だから私たちは、ああでもね、自分はこういう弱いところがあるしとか、自分はこういうところがあって思うことみんなあるんですね。人間は人間なんで、どうしてもね。だけれども、だからといって権威がまだ使えないことにはならないわけね、権威は別にあなたの権威じゃないから、イエス様の権威だから、大胆に使って大丈夫なんです。それなんだけど、悪魔はいつも、でもあなたまだこの問題があるでしょとか、こういう噂があるでしょっていうふうにして動けないようにするんですね。それは敵の策略なんです、ね、だからそのことを、もちろん私たちは神様に会って成長していくわけですけれども、だからといって権威を使えないという、神様の御用ができないというわけではないので、大胆にいきたいと思います、ね、私たちが頼るのは神の力であって自分自身の力ではないからです。アメンでしょうか、
ね、
で、この布告するっていう時、はい、布告を何、どんな布告をするのか、ね、布告は一体どんな布告をするのか、はい、何を布告したらいいと思いますか。間違いなく布告していいのは何でしょう。神様の御言葉、御言葉だよね。布告していいのは御言葉は間違いないよね。そしてもちろん御言葉だけじゃなくて、神様からこのことを宣言しなさいって言われたこととか、ね、神様によって信仰を持ってこのことを宣言したいと思うこと、そのことは私たちは布告していくことができます。だけれども、ここで見えれるのは、イエス様が、ね、ルカの4章だけで試みを受けられたよね、アラノで、ね、アラノに連れて行かれました、御霊によって。その時にイエス様はどうやって敵との戦いに打ち勝ちましたか。
御言葉、
うん、御言葉なんだよな、ね、何て言った、何何何と
書いてある、
そう、書いてあるって言ったの。書いてある、どこに書いてあったんだろう、どこに書いてあったの、頭の中 何聖書だよね、まあ、頭の中に書いてあったって、まあ、あながち間違いではない、暗記してたからね。そうだから暗唱していく大切なんですよ、ね、暗唱していくなかったらちょっと待っててできなかったでしょ、ね、ちょっと聞こうか、ちょっと待ってて、ね、だけど頭の中に書いてあったから、ね、だからまず復刻するとき何をするかって言ったら書いてある、ね、このように書いてある、これはもう王様の手紙だよね、王様の言葉だよね、だからこれを読んで布告するのは間違いないよ ね、 ね、だからこれを私たちが何かに対して宣言するときに力がものすごくあるわけですね、うん、だからまず私たちができること、これは御言葉を布告していく、ね、宣言していくということです。そしてまたここで何をしたかというと、さっき読んでたガザールをしてたわけだよね、イエス様は御言葉を使って敵の働きを沈めていた、敵の口を封じていたわけなんです。だから布告ってことを考えるとき、一番大切なことはまず御言葉です。御言葉を宣言する、布告として宣言するっていうことがとても力があります。でところでですね、私もまだ買ってないんで本当買わなきゃなんですが、布告だっけ宣言だっけ、パトリシア・キングの本が出てますね、リーハイバリーから。でそれがこういう時にこんなことを宣言するといいよってことが書かれている本なので、とてもおすすめです。ちょっとこちらでも何節か用意したいと思いますので、興味ある方は見てみてください。でこの布告をどんな風にやるかということ、でまず一つ大切なことは、私たちがある特定の状況に対して特定の布告をすると効果があります、ね、でそのことについてちょっと見たいと思うんですけども、イザヤ書の55章を開けましょう。イザヤ書の55章イザヤ書の55章の、10節と11節を見たいと思います。イザヤ書の55章10節から11節、はい、いいですか、ジェシュの場所3、はい、雨や雪は天から降って元に戻らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて種まく人に種を与え、食べる人にパンを与え、そのように私の口から出る私の言葉も私のところに虚しく返ってくることはない、それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させる。ハレルヤ、素晴らしい約束だ ね、 ね、だから本当に雨といや雪のようにね、必ず私の口から出る私の言葉はことを成し遂げて戻ってくるんですよ。必ずことを成し遂げるんですって書いてある。で特にここで見てほしいのは、ちょっと日本語だとねこうバツって来ないなと思うんだけども、これね英語とかポルトガル語だと、それは私が望むそのことを成し遂げっていう、このそのっていう雰囲気が入ってくるんだよね、うんうん、だからこう一般的な話じゃなくて、私が望むその目的に対して放たれた言葉のそのことを成し遂げて、そして私が言い送ったそのことを成功させるっていうふうに書かれています、ね、だからその言葉っていうのはただ全体的にはい祝福あれっていうそういうんじゃないんだよね。何かに対して特定に放たれる、そのことに対してその特定の結果が戻ってきますっていうふうに、そういう意味合いがあります、この聖句は、okay？ ね、だからそこに対して私たちがその場所に命をこうピンポイントで当てていくわけ、ナーフガンみたいに、ね、で例えばどんな風にやるか、歯が痛いとします。で私実際そういうことがあったの、モザンビークで、私がご飯ご一緒に食べてたそのカラベツさんのお家の娘さんがなんか歯が痛くてちょっと腫れちゃってたんでね、でじゃあちょっと祈っていいって祈って言って、でこういう風にそういう時になるわけね。神様、あなたは癒し主ですから感謝しますでしょ。今私はその例えば癒しの御言葉を送るわけ、そこにね、でさここにあるようにね、私が望むことは何ですかって言ったら、歯が痛くなくなることと、それからその歯の悪いところね、腫れてるところのが、まあ、抗生物質のように御言葉が働いて、そしてその、腫れが引くことだよね、でしょ、それが望むことだよね、うん、望むことを成し遂げてほしいわけ。じゃあそれに対して御言葉を放ちます。主よ、あなたの打たれた、その打ち傷によって私たちは癒されたから感謝しますでしょ、ね、そして今、イエス・キリストの御名によって癒されよと宣言します。そして今その痛んでいるところよ、その痛みを消え去りなさい。 そしてその腫れているところよ、そのばい菌、それに対して平和を宣言し、癒しを宣言します。こういうふうに口手術じゃないけど、口での宣言によって施していくね、その治療を施していく。そしたら本当に癒されたんです、その後。ハレリアでした。だからすごいそれは良かったです。私実はこれちょっと教えたんだよ、あのモザンビークでも。でだからそれに対して実践みたいな形でできて、そして実際に癒されるっていうのを見ることができたので、それは本当に感謝でした、ね、ここに書いてあるように、私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させるっていう約束があるんです。だから感謝ですね、うん、そのようにして特定のもの、例えば人間関係のことであれば人間関係の特定のもの、でその時にあの聖書で神様どんな約束を私を宣言したらいいですかっていうふうにして聞いてみるといいですね。でその時に、今はね感謝のことにあのインターネットありますから、こんなことを宣言したら聖書何々とかで書けば出てくるから、でそしたらあこの成功宣言しようって思ったらその成功を宣言してみてください、ね、であと一つ、ね、ローマ書の書かなかったので、多分14章だったんですね。14章。あの、あそこ。アブラハムがないものをあるもののように呼んだっていうやつ。どこだっけね。すみません。誰か。アブラハムがないものをあるもののように呼んだっていうのがあるんですよ。すみません。多分九条。ちょっと読みたいんだけどな、ぜひ読みたいんだけどな、あのこういうふうに書かれてるんです。ちょっと後で誰かあの分かったら教えてください。それは、ないものをあるもののように呼び起こされる神っていうふうに書かれています。創世記ってローマ書なんだな。ローマ書なんだな。さっき見てたんだけどね。はい、すいません。ちょっとパッと出てこないので、後で見たいと思いますが、あった。読んだ。はい。そうですね。ローマ書の4章の17節ですか。ローマ書4章の17節です、はい、じゃあ読みます。私はあなたを多くの国々の父としたと書いてある通りです。あ、ごめん、16から読むね。このそのようなわけで全ては信仰によるのです。それはことが恵みによるようになるためです。こうして約束が全ての子孫に、すなわち立法を持つ人々だけでなく、アブラハムの信仰に習う人々にも保証されるのです。アブラハムは私たちの全てのものの父です。17節を読みます。私はあなたを多くの国々の父としたと書いてある通りです。彼は死者を生かし、ないものをあるものとして召される神を信じ、その御前で父となったのです。どうでしょう、ね、だから神様はどのような神かっていうと、ないものをあるものとして召される神っていうの、ね、でこれすごいでしょ。何かというと、アブラハムってもともと名前何だったっけ。
アブラハム
だった。でなんでアブラハムじゃダメだったんだと思う。なぜならば、アブラハムという名前が国々の父っていう意味なんですよ、ね、だからイサクがまだ生まれていなかったんだけれども、その時点で神様はすでにアブラハムのことをアブラハムと呼び始めたわけなんです、ね、つまりないものをあるもののように呼ばれたわけなんですね。つまり口の告白がまず変わらないとダメなわけ、ね、まず告白を変わることで、そのまだ実在していない目の前のね、自然界にそれを呼び込むわけ、 ね、そのようにしたらだと、例えばだからこの呼び込む祈りってすごい大切なんです ね、呼び込む、呼びますっていう祈りね。で、例えば先ほど一創世記の一章二節読みました。その時に何て書いてあった？闇な、そこには何もなく闇、妄惑としていたというふうに書いてあるね。そしたらある人は言うかもしれません。あ、それは私の銀行口座です、ね、銀行口座は妄惑としている、ね、そこにあるのは闇だけで何もありません、はい、そしたら神様は何したの？そこに光があれでしょ、ね、そしたら何するの？光を呼び込んだでしょ。じゃあここ何を呼び込んだの？お金をやってこいって言えばいいわけだよ ね。そのようにしてお金を呼び込むことができる、ね、そしてないものをあるもののように呼ぶことができるんですよ。そのようにしてそのないものを呼び込んでいくわけ、布告することによって、ね、神様でじゃあどんな、ね、成功いったらいいかな。例えばじゃあエルミアの29章10節、主はありがとうございます、あなたが私に、ね、与えているものはその災いではなくて、ね、将来と希望を与える祈福ですから感謝します、ですから私の経済が潤うことをイエス・キリストの名によって、信じ、そして今富を私の銀行口座にやってこいと宣言します、こういうふうに言ってもいいね。もしくはローマ書の、じゃない、ヨハネの10章10節と言っていいかもしれません。主よ、あなたが私に与えてくださった人生は豊かな人生ですから感謝します、ですから経済面においてもそして人間関係においても家族の生活においても私は豊かさを得るとイエス・キリストの名によって宣言し感謝します、その豊かさを今私の人生に呼びます、呼び込みます、そんな風に言ってもいいですよね。で、私あのモザンビクにいた時さ、あの車がちょっとしょしょるかったんですよ。で、今回車トラブルすごく多くて、で、なんでかっていうと、まあ、それもそのはずなんですけど、ラジエーターがあの爆発しちゃったのね、
うん、
で、ラジエーターが爆発しちゃって、日本だとラジエーター交換だよね。それが、なんかあのジーンズの継ぎ当てみたいに、あちこちこに継ぎ当てしてあったわけ。で、あのその車を乗ってちょっとトレーニングを受けに行こうとしてたんですけど、案の定というか途中でやっぱりあのまたバーンっていっちゃって、で穴開いちゃったんでね、でそこから水バーってダダ漏れして、で死んだんですよ途中で。でも車がモザンビークで途中で壊れちゃうのは結構非常にやばいことなんですね、うん、でその時にちょうどプンゴエって言って、あのあここは絶対止まりたくなかったってとこで壊れちゃったの車。それで今ガガガガガと止めて、でどうしようこんなところで夜なんか絶対過ごせないし、置いてったら車絶対盗まれるしっていう感じで、あの本気でやばかった、やばい状態だったね。でその時に私もとにかくあのこのことを教えたばかりだったし、とりあえず開けて、で口に出してすごい祈り始めていったんですね。で主よ、もう一度車を、とにかくその時考えてたのどう、とにかく車をもう一回だけ動かしてくれと、もうちょっとだけでも先に行かせてくれっていうのがあったから、車よ蘇れとか、もう一度動くと宣言しますとかって言ってたわけ。 でも全然動く様子もないし、もうカンカンに熱くなっちゃってるし、でかかって開けるとボーって出てるから確実に穴が開いてるんですよ。でこれはどうしようと思って、でもうとにかくこれは生き返りそうにないなと。だからじゃあ主よ、今からあなたの解決を呼びます、あ、ね、だからもうどうしていいか分からなかったから、あなたの解決を呼びますって言って一人大きい声でそこで祈ってた。でみんななんかこうやって座ってもーって書いてあったんですよ。でとにかく私大きい声出して祈ってたんですよ。そしたらいきなり私たちの車の前になんかおばちゃんがこういうなんか葉っぱたくさん突っ込んだなんか野菜だったんですよね、こうやって入ってきてでこうやって待ってんの、こうやってでなんかこうやってガードレールに座ってさ待ってんの。そしたらおー来た来たとか言ってトラックが来たんですよ。で来たと思ってすぐ行って、申し訳ないんだけど町まで牽引してもらえないって言ったらいいよと。でトラックじゃなかったら絶対うちらの車牽引できないし、そこのトラックは珍しくあの牽引する紐を持ってたんですよ。うちら持ってなかったの、だからこれから必要だねって言ってたんですけど、それで無事に車ぶかれたままでしたけど無事にあの到着地まで着くことができたんですよ。ハレルヤ、ハレルヤですね。でその時もその神の解決策を読みなさいって神様に言われたって感じたんですよ。でその時にだから神様からなんか言われた気がするっていうのを掴んで呼んでいくっていうの、これすごい大切ですね、うん、はい、そんなこともありました。今回結構ね車はハラハラだったんですね。そうで、あと一つその、献金のこともそうだったんです。あのモザンビークに行く前にやっぱりあの工賃が全然まあ 全然足りなかったんですよね。だから行ってもやりたいなと思って11月中にやりたいなと思っていた工事があったんですけれども、まあ、あの終わるようなお金はなかったの、うん、それでその時もまた経済呼びますね、モザンビクのために呼びますって祈ってたんですよ。そしたら本当にね、出かける4日前ぐらいにいきなりクリスチャンじゃない、ずっと何年も喋ってないお友達からいきなり大口献金だったの、ドーンとしたすごいでしょ、すごいでしょ。でその人がたまたまメルマガ出したんですね。そしたら彼女のところにもちょうど行ってたんだよね。それででも本当にもう何でも話してない人だったんですよ。それいきなりあやちゃんとか言ってさ、連絡かかってきて、で送るわとか言ってさ、本当にドーンって送ってくださって、でそれでかなり工事が進んだんです。であとね、でも1月末になってっていうか、まあ、今月末までに実はあと40万ぐらいでも必要なんですよね。でじゃないとやっぱり1月末までに幼稚園やるためにはどうしてもある程度形作らないといけないので、その工事が必要なので、ぜひ皆さん祈っていてください。でも本当ね、何回も奇跡見てきましたし、多くの人たちがすごい応答してくださったのも本当に感謝なことです。でとにかくその今言いたいことは、とにかく口の告白でがどれだけ大切かってことですね。で口の告白を理解するときに理解しなきゃいけないのは、神の権威を私たちが祈っているということです、ね、だから皆さん大胆に口の告白を使って権威を用いて宣言していきましょう。でね、この私たちは本当ますます知っていかなきゃいけないのは、実際に適用しなければ何にもなんないんだってことです。でイエス様のことだって、うん、私神様信じてるよと思っても、口で告白してその救いと自分をつながなきゃいけないんですよ。でしょ。でだからその呪いから解放されたときもそうだよね。神様はもう十字架にかかってくださって、全ての呪いを破棄する働きをしてくださったんです、ね、だからといって自動的に私たちね、全世界の人が呪いから解放されているかっていうと、そうじゃないわけでしょ。何をしなきゃいけない。で救われてるからもう大丈夫かと思えば、そうでもないわけね。何をしなきゃいけないのか、適応しなきゃいけないわけ、ね、神様の、まあ、すでに十字架で貸し取ってくださった呪いの解放を自分の人生に適応しなければいけないんです、ね、だから私たちも同じように、もう私たち救いを受けてます、ね、イエス様の印鑑もらってます、ね、権威受け取ってます。だけどもそれをいろいろなことに対して適応していくことはすごい大切なんですね。だから、ね、神様がもう全てその技を十字架で行ってくださいましたから、ね、それは私の実力によるものじゃなくて、神がすでにしてくださった御技によるものですから、でそのことを感謝して、そして大胆に権威を行使して、そして神様の統治というものを私たちの人生、そしてまた私たちの場合、そしてまた国に対して行っていきたいと思います。アーメンでしょうか。ハレルヤ。じゃあ皆さんどうぞお立ちください。宣言していきたいと思います。はい、じゃあですね、手を挙げましょうか。はい、じゃあ、宣言したいと思います。神様感謝します。
神様感謝します。
あなたが十字架にかかってくださったことを感謝します。あなたが救いの道を備えてくださったことを感謝します。
あなたが救いの道を備えてくださったことを感謝します。
救いとともにイエス・キリストの権威をいただいていることを感謝します。
救いとともにイエス・キリストの権威をいただいていることを感謝します。
キリストの権威を受けていることを今認め告白します。
キリストの権威をいただいていることを、
私たちを助けてください。口で告白していくことができるように助けてください。
口で告白していくことができるように助けてください。
今週も私たちは布告していきます。
今週も私たちは布告していきます。
口の宣言によって私たちの周りの世界が変えられるのを見ていきます。口の宣言によって私たちの周りの世界が変えられるのを見ていきます。神様、今週もあなたが導いてください。
神様、今週もあなたが導いてください。
布告するべき御言葉を与えてください。
布告するべき御言葉を与えてください。
布告するべき予言的言葉を与えてください。 すでに完成されたあなたの御業を感謝します。
すでに完成
されたあなたの御業を感謝します。はい、感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン、ハレルヤ。